さあ今週は、今お読みいただきました12章から、ついに最後の災い10番目の災いを見ることになります。先週は覚えてますでしょうか。10章の最後にモーセがパロに対して結構です、私はもう二度とあなたの顔を見ません、そのような最後の通告を言い渡し、パロの前から去った場面でした。11章は見ていませんけれども、11章でもう一度、パロに直接伝えたのか間接に伝えたのかよく分かりませんが、でもモーセはパロに対して最後このように伝えています。11章の4節からです。モーセは言った、主はこうおせられます、真夜中頃私はエジプトの中に出て行く、エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ、そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる、このようなことはかつてなくまた二度とないだろう。今までにない甚大な被害がもたらされる最後の災いを宣告します。しかしこれまでと同じようにパロは頑なになり、イスラエル人を生かせることを拒み、そしてこの災いがついにもたらされることになります。で、どのような災いだったのか、今読みましたけども、もう一度聖書を追いながら、少し確認してまいりたいと思います。21節から見てください。まずは災いを受けるエジプト人ではなくイスラエル人たちの準備が記されています。モーセは長老たちを呼び出せます。そして言います、あなた方の家族のために羊をためらうことなく取り、杉越の生贄としてほふりなさい、ヒソプの一束を取って鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血を鴨糸二本の門中につけなさい、朝まで誰も家の戸口から外に出てはならない、主がエジプトを撃つために行き巡られ、鴨糸二本の門中にある血をご覧になれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つことがないようにされる。神様の恵みですね。エジプトの全土に災いがもたらされる前、イスラエル人に対してはモーセが命じられたように、まずは子羊の、生贄をほふり、そしてその血をヒソプという草、木の枝に塗って、それで戸口の門中と鴨居に塗りつけなさい、それによってエジプトにこれから災いが起こるが、イスラエル人のあなた方の家に対しては守られますという命令が下されます。しかしそのような、命令を守ることのなかったエジプト人に対しては、29節からです、真夜中になって主はエジプトの地のすべてのウイゴを、王座につくパロのウイゴから地下牢にいる捕虜のウイゴに至るまで、すべての家畜のウイゴをも撃たれた、それでその夜パロの家臣及び全エジプトが起き上がった、そしてエジプトには激しい泣き叫びが起こった、それは死人のない家がなかったからである。今までにない悲劇がエジプトを襲ったのでしょう。戸口に血を塗っていないエジプト人の家のウイゴが、家畜も含まれ、すべて撃たれたという悲しみがエジプト全土を襲ったのでした。そしてそのような災いがもたらされ、ついにです、ここまで長い道のりでありましたが、ついにパロが、31節、その夜モーセとアロンを呼び寄せていった、お前たちもイスラエル人たちも立ち上がって 私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて行け。そして私のためにも祝福を祈れ。今まではなんだかんだ文句をつけてはイスラエル人全員家畜も含め出ていくことを許していなかったパロですが、この災いを通してついにお前ら全員出て行けと追い立てられるように、イスラエル人たちはエジプトを出て行くことになりました。そしてついにです、40節、イスラエル人がエジプトに滞在していた期間は430年であった。430年が終わった時、ちょうどその日に主の全集団はエジプトの国を出た。ここにようやく400年にわたるエジプトでの奴隷から解放され、自由を手にしたイスラエル人たちがいたのです。しかしこの災いが起こる前に、神様は実を言いますとイスラエル人たちに対してある命令を告げているんです。14節を見てみましょうか。皆さんで一緒に読みましょう。3、はい。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを守らなければならない。14節ですから、これはまだ災いが起こる前の出来事です。これから起こる出来事に対して、世々を守るべき永遠の掟としてこれを守りなさいと命じています。しかし一回だけではないんです。17節も見てください。永遠の掟として世々に渡ってこの日を守りなさい。また24節も、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のために掟として永遠に守りなさい。まあ、聖書の中において3回という数字は特別な数字でありますが、3回もこの永遠にわたってこのことを覚え、お祝いしなさい、そのことを守りなさいと命じられているんです。そしてこの命じられているお祭り、そしてこのお祝いは何かと言いますと、もう皆さん分かっている方はピンと来ているかもしれませんが、ユダヤ人たちの三大祭りの一つである杉越の祭り、新約聖書にもよく出てくる祭りでありますが、杉越の祭りというお祭りで祝っているわけなんです。他にもユダヤ人三大祭りというのがありまして、夏には七州の祭り、そして秋には仮用の祭りとありますが、その中でもこの杉越の祭りというものは特別なお祭りなのではないでしょうか。現在でもユダヤ人のご家庭では、ちょうど日本でいうイースターの時期であります、3月頃、春先にこの杉越の祭りをお祝いしています。多分皆さんの中で杉越の祭りを祝ったことがある、杉越の祭りの食事をしたことがあるという方はいないかなと思います。経験がありました。はい。どんなイメージか多分皆さんあまり、想像できないかと思うんですね。そこで今日は少しこの杉越の祭りということについて、見ていきたいと思いますが、実を言いますと、私が勉強した神学校には旧約聖書の教授でユダヤ人のクリスチャンの教授がいました。ですので、勉強の一環も兼ねて春休みに入る最後の日は、いつも学校でこの杉越の食事をお祝いしていました。ちょっと暗いですね。こんな感じで、これが先生なんですけども、学生を前にこの食事を導いてくださるんです。 どのような食事かといいますと、このような、ありがとうございます。このような、お皿に盛られている食事なんですけれども、まあ、このような食事が用意され、杉越の祭りのために、ガイドブックがあるんですね。でガイドブックを、読みながらこの食事を一つずつ進めていくことになるんです。まあ、日本人の方に、皆さんにとっては馴染みがあるのはやっぱりおせち料理かな、ね、おせち料理も数々の料理がありますけれども、多分皆さん全部知らないと思いますが、一つ一つに意味がありますよね、おせち料理って。それと同じでこの杉越の祭りのこの食事もいろいろな食材が載ってますが、一つ一つ意味があるんです。まあ、ということでちょっと杉越の祭りを一緒に見ていきたいなと思います。食事を見ていきたいなと思いますが、もうすでにワインと出ています。このワインは何かと言いますと、今日読んだ十二章の6節になります。あなた方はこの月の、ごめんなさい、5節からでしたね。あなた方の羊、あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子ヤギかヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までにそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱とカモイにそれをつける。まあ、ほふられた子羊、そしてその血が門柱カモイと塗られるわけですけれども、その子羊の血を覚えてこのワインが振る舞われ、みんなで飲みます。そしてこちらには、お肉がありますが、これは羊のお肉で、これが12章の8節になります。その夜その肉を食べる。そしてそれを火に焼いて種を入れないパンと苦菜を添えて食べなければならないとありますように、ほふられた子羊のそのお肉を焼いたもの、象徴するお肉です。そして種を入れないパン、マッツァーと呼ばれていて、手前にある薄いパンというよりかもビスケットですよね。日本で言うならばリッツみたいな、ビスケットになりますが、パン種が入っていない、発酵していないのでパサパサのパンです。そして、そのお肉を種なしパンと苦菜に、添えて一緒に食べるわけです。このパン、なぜ種なしパンかと言いますと、今日読んだ箇所にも出てきましたよね。エジプトからあなた方は出て行きなさいとパロから命じられ、しかももう追い立てられるように出されたエジプト人たちは、準備する暇もなく、パンをこねて発酵させる時間もなかった、パン種を入れる時間もなかった。それで急いでエジプトから出てきた。そういったところからこのパンなしパンを覚えるために食べているそうです。まあ、他にもいろいろな意味がありますが、とりあえずはそういうことを覚える、急いでエジプトから出たことを覚えるパンで、でこの苦菜、なんでこの苦い、葉っぱを一緒に食べるかと言いますと、これはエジプトを出ていくときに、かつて彼らがエジプトで経験した苦い経験、奴隷として苦しまれた、そんな経験を覚えるためにあえて苦い葉っぱを食べます。そして5つ目、そして5つ目に、くるみとりんごの練り物、日本で言ったら栗きんとんみたいなものでしょうか。くるみとリンゴの入った練った食事がありますが、これは何を象徴しているかと言いますと、苦い経験、それは エジプトで彼らが強いられたレンガ作りです。泥をこねてレンガを作った、その辛い経験を覚えるためにこのくるみとリンゴの練り物を食べます。しかしくるみとリンゴが入ってますからまずくはないです。甘いんです。なぜ苦しいレンガを思い出すのに甘い練り物かと言いますと、そんな苦しい経験の中であっても神様の恵みがあった、神様の甘いに象徴される恵みがあったということで、この甘い練り物を食べるそうです。そして6つ目にこのパセリが登場してきます。パセリは、この塩水につけて食べるそうですけれども、まあ、ヒソプという枝につけて血をカモイと門柱に塗ったとあります。そのヒソプを、覚えるためのパセリであると同時に、塩水につけるということはエジプトでかいた汗と、またこれから彼らが通って逃げることになった海が2つに割れて通ることになった海を覚える意味で、このパセリを塩水につけて食べるそうです。そして最後ここに卵が出てきますけれども、実を言いますとこの卵は出エジプトとは直接関係なく、後に加えられたものらしいですけれども、イエス様の時代の後、ユダヤ人たちは西暦74年だったでしょうか、ローマによってエルサレムが攻撃され、神殿が壊される、そういう苦い経験をします。そんな彼らの、後の時代の苦しみを覚えて、神殿が壊れるという象徴から、このなぜか卵を食べるようになったと、言われていますが、これがね、過ぎ越しの食事なんです。聖書が読まれ、家の主人によって聖書が読まれ、そしてお祈りがされ、賛美があったりしながら一つずつこれを食べて、どのようなことを神様がしてくださったのか、永遠に世々にわたって覚えるというお祭りを毎年行います。確かに過ぎ越しの祭りの食事は始めから終わりまでだいぶ長かった、思い出があります。一つずつ丁寧に説明が加えられながらこれらの食事がなされていくのです。しかし私たちはこのような過ぎ越しということを今日は考えながら、最後に2つのことを考えて終わりにしたいと思います。それはこの過ぎ越しという経験において欠かせないものが犠牲が払われたということなんです。一つは贈られた羊の犠牲、そしてエジプト人たちの中でもたらされた遺子の犠牲という、この2つの犠牲があって、イスラエル人たちは無事に、そしてようやくエジプトから解放されたわけなんです。きっと私たちこの日本に住んでると、この動物を生贄に捧げるということ、命が犠牲になるということはあまり馴染みがないのかもしれません。しかしこのイスラエル人たちの歴史、ユダヤ人たちの歴史には、この犠牲というものがとても大切になってきます。それはなぜならば聖書、もうすでに創世記の3章、一番最初にある出来事が記されています。これは生贄のきっと原点となる箇所であると思います。それが3章21節、神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。創世記3章、皆さんもうピンとくるかと思います。アダムと妻エバが罪を犯し、そして罪を犯した瞬間、自分自身、ありのままの自分自身をさらけ出すことに対して恥を感じ始め、その罪を隠したいと、イチジクの葉っぱで自分自身を覆い始めた、そんな彼らに対し神様は、そのような脆いイチジクの葉ではなくて丈夫な 動物の皮から作った衣を人に与えています。しかし神様の優しさであると同時に、その人の罪を覆うために一匹の動物の命が犠牲になっているということ、そしてこの皮を剥ぐという過程の中で動物の血が流されている、まさに命の犠牲、そして血が人の罪を覆う、そういう贖い、神様の、罪に対する犠牲、生贄という形がここから始まっています。そしてエジプトのウイゴが犠牲になったという災いでありますが、ウイゴに関してはまだこれも創世記、今度はアブラハムの出来事が象徴的ではないかと思うんです。それは信仰の父アブラハムに対して神様はこう命じられるんです。創世記の22章2節、神は仰せられた、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの父に行きなさい、そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。なんという酷な命令なのでしょうか。アブラハムに対して、そしてその妻サラとの間に生まれた、一人子、彼らの長子である、ウイゴであるイサクを、息子を全焼の生贄と捧げなさい、そのように神様は求められます。そしてそれを命じられたアブラハムは葛藤しながら、悩みながらも神様の命令に従い、息子イサクを生贄として捧げようとしたその時に、12節、御使いは仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子には何もしてはならない、今私はあなたが神を恐れることよく分かった、あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、身を角を藪に引っ掛けている一匹のお羊がいた。アブラハムは行ってこのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そんなウイゴを、自分の長子を捧げるということ、しかし神様の憐れみのゆえに、ここでも一匹のお羊がそのイサクの身代わりとなって、で神様の前に全焼の生贄として捧げられているわけなんです。そしてこの犠牲と血、支払われた犠牲と血、そしてウイゴと言いますと、もう皆さんピンときているように、それは私たちにとってはイエス・キリストになるわけなんです。神はその一人子を世に与える、惜しまないほどに世を愛された、神様のウイゴである、一人子であるイエス・キリストを神様は惜しまずに私たちに与えてくださったということ。本来ならば罪を犯す私たちが、まさにエジプトの民のように災いを受けなければならないはずであるのに、イエス・キリストが身代わりの子羊となり、そして十字架につけられ、その血を流されたことによって、神からの災い、裁き、怒りが私たちを過ぎ越していく、私たちがその罪、その災いを受けることがなく救われる、贖われる、そんなイエス・キリストの姿がここに重なり合うのです。そして犠牲と血、そしてウイゴの犠牲によって、イスラエル人たちが新しいスタートを切ることができたように、私たちもイエス・キリストを通して、イエス・キリストの犠牲、そしてその血潮、それを通して身を全てが新しくなった、 新しいスタートをあなたは歩むことができる、そんな福音が語られているわけなんです。永遠の掟としてこれを祝わなければならない。神様はこれから起こる御業に対して、あなた方はこのことを覚えなさい、そして覚えるだけではなくてお祝いしなさい、お祭りをしなさい、そしてこのことを語り続けなければならないと命じられています。ですから杉越の祭りはあのような食事を通して、その食事を口に味わい触れ見て、本当に五感を通して彼らは毎年毎年神様の御業を覚えているのです。しかしこの杉越の祭りを調べていく中で興味深かったのが、そんなイスラエルの民、ユダヤ人たちでありますが、実を言いますとこの杉越の祭り、長い間お祝いされることが忘れられていたんです。これが私たちのまた大きな課題ではないでしょうか。このように大きな恵みを経験するときに、それを忘れないように、なんとか忘れないようにと、いろいろと工夫をし、お祝いし続けていくわけですけれども、次第にそれが習慣化していき、儀式となるときになぜこれをお祝いしているのか、その本質を忘れていくわけなんです。イスラエル人たちもその後この杉越の祭りを捧げていくことを忘れていくんです。それが第二列王記の、第23章22節にこのように書かれています。事実、裁き司たちがイスラエルを裁いた時代からこの方、イスラエルの王たちとユダの王たちのどの時代にもこのような杉越の生贄が捧げられたことはなかった。裁き司がイスラエルたちを裁いていた時代ですから、聖書でいう四司記になります。ダビデ王、ソロモン王の前の時代、四司記の時代から、それから、改めて思い出されて生贄が捧げられたのがヨシア王ですから、まあ紀元で7世紀ぐらいでしょうか。そこまで長い間、実はその杉越の祭りをイスラエル人たちは忘れていたようなんです。なぜこんな大切な祭りを彼らはそんな長い期間忘れていたのか、いろいろ考えてみました。でも一つ思いついたのが、裁き司が裁いてた時代からこのヨシア王、王様の時代であるわけです。その期間、イスラエルの歴史においては最も繁栄した期間でもありました。彼らがもう奴隷の民ではなく一国として立ち上がり、そして裁き司が、そして今度はダビデによって王国が、そしてソロモンによってその繁栄が大いに増し、そしてその頃分裂もありながらも一国として王様が支配していた、その時代にイスラエルの民は杉越の祭りを忘れていたのです。それはまさに自分たちで自分たちの国を統治してきた時代であります。自分たちで自分たちは何とかできる、そんな時に私たちは神がしてくださった恵みをふと忘れ、遠くに追いやってしまう、そんな弱さを抱えているのが私たちでもないでしょうか。そう考えるときに、今私たちが置かれている時代はどうでしょうか。きっとキリスト教の歴史の中でも、また日本の歴史の中でも、日本のキリスト教師の中であっても、私たちが今生きている時代は最も恵まれている時代の一つであるかと思います。それは何の障害もなく、憲法によってその自由が認められ、私たちが神様を礼拝することができる、 そんな恵みの時代なんです。しかしイスラエルの歴史が証明しているように、その恵みの時代に私たちは神様の恵みを忘れてしまう、そんな弱さをも持ち得ている私たちではないでしょうか。本来ならば先週行った聖餐式が今週であればよかったなと、思っていて、まあ、帰るわけにもいけないし、少し、ジレンマを覚えたのですが、まさに私たちにとってはこの聖餐式という儀式が過ぎ越しのお祭りになると思うのです。それはイエスが私たちに、私を覚えるためにこれを行いなさいと命じられているわけです。今朝も立ち止まり振り返るということが、リーさんによってもう一度覚えることができましたが、この立ち止まり振り返るきっかけ、もしかしたら毎月毎月私たちにとっては繰り返される儀式かもしれません。しかしこれを行い覚えるために、私たちは聖餐式も、そしてこの毎週の礼拝も大切にしていきたいなと思います。そしていよいよ守るべき永遠の掟として、そしてイエス様が私たちに与えてくださった、示してくださったその恵み、御業を覚えつつ、そしてそのことを通して私たちは、私たちの代で終わるのではなく、後の時代へとその恵みを確かに伝え、その責任を果たしていきたいと思います。お祈りいたします。